アシスウェーブ第171回、今回のお相手はパラと
背もたれです。よろしくお願いします。
します。
ということでもう11月ですね。もうあと今年も2ヶ月
切ってますね。
切ってますね。もうどうですか、今年やり残したこととかはないですか？
やり残したこと、まああるっちゃあるけど、まあそれはあのコーナーの中身で。
ああそうですね、
はい
はい。
うん、
でもこの時期になると結構突然寒くなってきましたよね最近。
いや、はい、去年はまあまあ我々1年生で、まあ、受験のせいもあってほとんど中にこもってたっていう。
ああ確かに。
だからあんまり外の寒さは気にならなかったかなっていう。
まあほとんどの時間は屋内の、まあ、暖房とか効いてるところで、まあ、カリカリと勉強するという灰色の生活をね送っていたということですね。
そうだね。まああれ、背もたれさんの大学に入って、
はい、
バラ色になりました？
あ、まあうーん、淡い超薄いピンク色になったかなみたいな感じですね。
あ、
ま
あ、
受験期よりは良かったんじゃないですかね。
まあパラとしてはあのバラ色じゃないけどまあカラフルにはなったかなっていう。
確かに僕もカラフルな感じではありますね。
あのちょっとなかなか楽しい1年過ごしてきたなっていう。
はいはい。ピンクとか赤っぽい色は覗いてねみたいな感じの、
うん、ちょっとうちの大学でそういうの望めないから
そうですね。
うん、じゃあそろそろコーナー行きましょうか。
行きますか。まあ、冬といえばね楽しいイベントもいっぱいありますけどね、僕たちは去年あの言った通り何も楽しいこ、まあ、受験に追われていたんでね。じゃあ今年は一体どんなイベントがあるんでしょうねっていうことで、
じゃあそろそろ本題に入りましょうか。
はい、本題ですね。
本題は、まあ去年受験生だった我々としては一番外せない日っていうのがありましてね。
それは今年は来たるべき1月18日19日のセンター試験ですね。
そうですね、どの受験生もこの日は外せないという。
はい、
そんな日に行われるイベントの紹介をしちゃいたいと思います。
はい、まあ、受験生の皆さんはね、まあ、どう頑張ってもいけないと思うんですけどね、
これには絶対参加できないっていう、
はい、てかしない方がいいと思いますね。
そうだね、
ちゃんとセンター試験受けてくださいね。
はい、じゃあ、まず一つ目のイベント、ミューコミプラスプレゼンツアニメ紅白歌合戦ボリューム3ということで、
はい、
公演日は1月の19日日曜日の開演が4時半、午後4時半っていう。
じゃあセンター終わってから行けるかな。
あ、そうだね、2日目
いや
ちょっと、あ、ちょっとよく、
でも2日目って確か理系科目だから、あの数学とか取ってない人は、数学を取らない、ちょっとあのもう文系に絞っ、私立文系とかに絞っちゃってる人は行けるんじゃないですかね。
そうだね、ギリギリかな近ければ行けるか。そうだね、場所が国立代々木競技場第一体育館。
ああ、じゃあ都内で試験受ける人とかは、あ、いけるんじゃねっていう感じですね。
まああのそこまでして行ってほしくないなっていう気はするけど。
ちょっとそんなイベントに参加できるテンションなのかなっていうところもありますよ。
そう、終わった直後ってね。
はい、
なかなかあの心折れてる時期だから、はい、時間だからね。
はい、
出演者の内容としては、まあ紅白歌合戦なんで。まあ、もちろん赤組白組に分かれるという、
あの男女でね分かれるって感じですよね。
男女とは限らないね、これぐらい、これは。
あ、そうなんですか。普通の紅白だと一応男女で分かれてませんか、赤が。
あ、男女で分かれてる。
はい、
あの適当なこと言ってごめんねまあじゃあそうだね、じゃあ白組から
い
こうか。
はい、
白組の司会が、吉田久典さんっていう、日本放送のアナウンサーさんですね。はあ、出演者の、あの、アーティストの方で、白組は、オルドコレックスさん、グランロデオさん、ヒャダインさん、他続々、まだ発表されてないっていうのもありますからね。
まあ、ギリギリまでね、わからないっていうのも楽しいですからね。
じゃあ、赤組いきますか。はい、
まあ、女性陣の方が全然僕たちはね、興味あるんでね。
そうだね。
まあ、男性陣は割とどう、いや、はい、どうぞ。うん
赤組の司会、スフィアです。
おお、
あの4人組が来ますね。
嬉しいですね、早速。
もうこれだけでチケット買っちゃいますね。
はい。
まあアーティストの方、まあ、スフィアさんもアーティストですけど、
まあそうですね、
まあ一応司会という、上坂すみれさん、はい、竹達彩奈さん、
はい、
桃色クローバー Z、
はい、
で、もちろんスフィアさんも、
ああちゃんとアーティストとしても
ちゃんとアーティストとしても出ますね。いや
いや豪華ですね、女性陣。僕でも分かりますよ。
なんか竹達彩奈さんでかなりテンション上がってまして、
はい、いやちょっともう大一時期大ファンだったんでね、はい、
まあでも豪華っていうのは分かりますね、はい、じゃああまり時間がないので、まあ一応料金の方ですけど、
はい、
7500円っていうね、
まあ妥当じゃないですかね。
まあ割高ですけどまあ出演者にしては安いかなっていう。
まあそうですね、まあ一気にいろんな人が見れるわけですからね。
そうですね、これは豪華ですから、
はい、まあ、ぜひね来年行ってほしいですね、受験生の方には。
そうですね、受験生の方の
あ来年っていうのは来年度って意味であって
うん、ちゃんと全て終わらしてからっていうことでね、
はい、そういうことですね。
いや、なんかごめんねはい、次のイベントですけど、
はい、
まあこれはちょっとまあ
マイナーというか
マイナーというほどでもないんですけど、まあ、青井沙織の成人式2014年、2014でしたね、
はい、
年は余計でした。まあ正直声優さんとかに詳しくないとまあ通じないかなっていう、はい、
ちょっと僕も今ちょっときょとんとしてましたけどね。
きょとんとしますか。
はい、一体どういった作品に出られてる方なんですか。
ほう、結城葵さんは分かりますよね、さすがに。
いやちょっとそこもよく分かってないんですけど、
マドカマギカの
ああ
マドカですよ。
え、そうなんですか。え、ちょっとこれはもうちょっと僕自殺した方がいいですね
お
あ、ちょっと魔女になりますわこれから。
あ知らなかったとは
けど、へえそうなんだ。いやちょっとこれは人集まるんじゃないですか、相当。
これは来ますよね、
はい。
いやだって他のメンバーもすごいもん、こんぐら
い。へえ、他に誰か来るんですか。
まあ一応日時はまあ2014年の1月19日日曜日ということで、
はい、
受験生ごめんねっていう、
はい、
で出演者は、石原香織さん、大坪由香さん、さくらあやねさん、瀬戸あさみさんで、司会が、結城葵さん、早見沙織さんで、続いて会場ですけど、
はい、
横浜アンフィシアター、ちょっと知らないですね。
まあ行きたい人は調べて。
舞浜でした。舞浜アンフィシアターということは、まあ東京にも近いっていう、
そうですね、
ことでいいですよね。
はい、
夜の部と昼の部両方あるっていうことで、夜の部はちょっと受験生チャンスあるかもっていう。
いやこれはまあたとえ受験生であっても行きたいという気持ちは分かりますね、僕は。
会場が5時15分夜の部。
いやこれはやっぱり行けますよ。
行けますよね、はい、これは受験生の方はちょっと心癒しに行ってほしいかなっていう。
そうですね、傷ついた心をこうファンと共にね、
そうですね、
祝うことによって、まあ、明日から受験また頑張ろうっていう風に。
そうですね、そこで終わっちゃダメだから、ね、で金額、まあチケットの料金の方ですけど、
はい、
これは5500円。
まあお祝いですからね、まあ、彼女をお祝いするそのご祝儀的な意味も兼ねてね、
イベントとしてはそんなに高い方じゃないんで、はい、本当受験生の方頑張れば
はい、
手が届くと思います。
別にこれ受験生だけ対象じゃないんですけどね、まあ、なんかとりあえず受験生も行けるよということでね。
そうですね、わざわざ受験生が行けない日程を探しておきながら
受験生に超おすすめしてるっていう矛盾が、
まあ受験生頑張ってください。
はい、
でまあここまでなんか声優とかいうね感じでは
い、
お知らせしてきましたけれど、
普通のリスナーさんもいると思うんでね、このラジオ。
普通というか主にもしかしたらリア充もいるのかなっていう。
そうですね、
そんな方々もフォロー
しておかないと。
そうですね、
いけないなということで、
離れていってほしくないんでね。
はい、クリスマスのね、リア充さんにとってはとても大切なイベントのクリスマスについて一つだけお知らせしようと思います。
はい、
まあ東京ディズニーシー、 ですね、まあ、
C の方ですよ。
ランドだとちょっとお子ちゃま向けなんでね。
お子ちゃまというかあのファミリー向けですよね。
そうですね、ファミリーですね。ファミリー向けなので東京ディズニーシーのクリスマスイベントについて少しお話ししようと思います。クリスマスのイベント自体は11月7日からもう始まっているらしいんですけど、どんどんクリスマスになるに近づいてそのパレードとかもこう変わっていくという感じでですね、特におすすめしたいのが夜にやってるですねカラーオブクリスマスというやつらしくて、
ほう、
まあ、そのディズニーシーに建てられているもう超巨大なツリーが美しく輝いて、クリスマスソングに乗せて、まあ、その夜のねディズニーシーのをもうあのロマンティックな、ね、雰囲気にしてくれるということらしいですね、はい、
まあ、彩ってくれると、
はい、
はあ、ちょっとあの、はい、我々のあの精神力が、
はい、
この大学にいるとねそういう話題全然聞きませんもんね、
はい、
ちょっと悲しくなったところであのエンディングいきたいと思います。はい、エンディングです。
はい、
はい、
まあ、ちょっとねクリスマスの話題でテンション下がったところなんですけど、
はい、
あ、パラさんはクリスマス今年なんか予定あるんですか？
聞いちゃう？それ聞くの？
はい、
はい、
じゃあ私気になります。はい、
背もたれさんは？
背もたれさんは今んとこ何もないですね。
俺だってねえよ。
あ、悲しい
悲しい。
すごい悲しくなってくる。
いやー、あのクリスマスみんなでラジオ撮らね。
あ、なるほど、いいですね。
予定入れですね。
クリスマスだよ全員集合みたいな。
クリスマスの日って学校は大学はあったっけな。
そうですね、あの東工大は24日まで通常の授業が行われてるんですけど、まあ、それはクリスマスイブですよね。
そうですね。
それで実際のクリスマスから休みだからもう東工大生阿鼻叫喚かと思いきや、
はい、
今年あの台風が直撃して1日あの学校全体が休みになったんですね。で
ありましたね、
はい、その日の歩行の日として25日がも設けられていると東工大は。
ほう、
ということはもしクリスマス予定あんのって聞かれても、いやちょっとさ授業あるんだよねという感じになるわけですよ。
台風さんありがとう。
いやもう学校優しいですね。この
そうですね、
いや優しいのかな。
ただね、
はい、
パラはね、
はい、
あのその台風で潰れたコーディがね歩行しませんって言われてんだ。
あ、
俺その言い訳使えねえんだ。
まあ、言い訳使えないけど、まあ、休みは確保できますよね。
まああのうん、そんな時はみんなでラジオ撮ろう。
いいですね。
来なかったやつは爆発しとけばいいんだよ。
確かに。
うん、
だから放送研部員全員でクリスマスの日にあのディズニーランド行くとかでもいいですね。
辛い。それは辛い。だって今男子しかいないじゃん。
はい、
うん、あのもうそろそろあの心が持たないんで、
はい、
終わります。
今日はこれくらいで終わりにします。
はい、今回のお相手はパラと
背もたれでした。
バイバイ。
バイバイ。